どうも、新崎でございます。新崎インストリーム第205回放送でございますけれどもですね。まあ、最近、思うのがですね、人の思い込みの力っていうのはとても、すごいなと思うわけですよ。まあ、すごいなと思うのと同時に、まあ、どっちかというと怖いなっていうふうに思っている最近ですね。というのもですね、先日、まあ、うちにはですね、うち、まあ、今この収録している、スペースも含め、ですね、まあ、家をですね、新しく、まあ、今年の4月にですね、引っ越したんですけれども、で、まあ、その引っ越し祝いとしてですね、家族から、空気清浄機、ダイキンの、まあ、エアコンもそうですけれども、空気清浄機も、僕がおすすめする、メーカーはダイキンですよ。もうダイキンがもう、とってもおすすめなんですね。なぜかというと、ピチョンくんが可愛いからですね。マスコットキャラクターのピチョンくんが可愛いからです。まあ、性能もすごく気に入ってるんですけども、まあ、そのダイキンのですね、空気清浄機をですね、まあ、引っ越し祝いにいただきまして。まあ、うち、もう子供も、いますから、やっぱりちょっとね、ハウスダストであるとか、まあ、そういうところちょっと気にしたいなというところで花粉であるとかね、で、空気清浄機をまあ、リビングに置いているわけですよ。で、まあ、まあ、だから4月か5月ぐらいに置き始めたのかな。で、今、いつかと言われたら、まあ、収録日で言うと、まあ、シルバーウィーク真っ只中ですけれどもですね、シルバーウィークいかがお過ごしでしょうか、もしくはいかがお過ごしだったでしょうかというところになる、と思うんですけれどもですね、まあ、それは置いといて、まあ、9月だと。まあ、ということはですね、まあ、4月、まあ、5月、ぐらいから、まあ、空気清浄機ずっと稼働させていた、いるとなると、5ヶ月、もしくは4ヶ月ぐらい、ずっと、まあ、我が家のリビングでは、まあ、ガンガンこう、ね、一生懸命働いてくれているわけですよ。で、まあね、その空気清浄機も最近すごくて、まあ、加湿機能もあったりとか、花粉に反応するようなモードであるとか、まあ、節電モードであるとか、まあ、いろんなモードがついていて、まあ、ね、一日中ね、こう、フルでガンガン動いてくれてるわけなんですけれども、まあ、その、で、まあ、空気清浄機がまあ普通に動いていて、まあそのちょっとね、あ、ホコリっぽいなっていう時に空気清浄機動かしてると、あ、なんかすごくこう、ホコリ取れてるなっていう感じがすごく、まあしてて、あ、いいなと思って、やっぱ空気清浄機あるだけでやっぱ違うなって思ってるわけですよ。ね。ただ、その、つい先日ですね、まあまあ、要は4ヶ月、5ヶ月もずっとフルで稼働させていただく間、まあなかなかこうフィルターの掃除とか忙しくてできてなくてですね。で、ちょっとね、まあもうそろそろ、まあちょっと埃溜まってんちゃうかなみたいな感じで、ちょっと掃除しようかなと、思ったわけですよ。で、まあ、まあね、なかなかこう、フルで、まあ、ずっとこう、働いてくれたね、空気清浄機さんになかなかこうね、その労をねぎらうようなことをしてこなかった私ですから、ここいらでちょっとね、お掃除をしようかと思いましてですね。で、空気清浄機の、まあ、前面のところをパカッとね、いつもありがとうございますって言ってパカッと上げて、で、その中にこうフィルターが入っているので、フィルターのこう網の部分をポンとこう外したらですね、ちょっとびっくりしましたけれども、フィルター、その、なんていうんですかね、その網の、薄い網のフィルターの奥に、こう、なんていうんですかね、こう、蛇腹みたいになっているフィルターが入っているんですよ。で、まあ、それをこう掃除機で吸ったりとかするんですけど、開けて見てみたら、その、蛇腹になっているフィルターが、ビニール袋で、で、ビニール袋でビニールで密閉されていてですね、まあ、要するに、新品、まあ、要は買ってすぐのやつって大体こうなんかこう、あるじゃないですか、ビニールにこう、覆われていたりとかね、そういう状況ですよ。まあ、パソコンとかでもそうですし、何でもそうです。CD とかでもそうですよ。全部こうビニールに覆われてるわけですよ。まあ汚れがつかないようにとかね。で、買ってまあ普通であれば開けるんでしょうけど、まあ僕はですね、もう空気清浄機が届いたことでもう意気揚々と、まあ当日からも稼働ガンガンさせていたわけですけれども、肝心のフィルターがですね、ビニールに覆われた状態で。 ずっと動かしてたと。まあ、要は、何にもろ過してないと。フィルターは完全に、なんて言うんですかね。もう、ぐるんぐるんに巻きつけられて、要は縛られて監禁されている状態ですよね。こう、猿靴はかまされて、ってなってる状態でずっとこう、いたわけですよね。ホコリが来てもね、ハウスダストが来ても、うわーって来ても、そのまま、もう素通り、全然、なんていうか、検問、飲酒検問とか、まあ、そういうのでも息はーって吐いてくださいっていうのが、もうあまりにも、来るやつか、もうニンニク、がすごいきついから、もう、はーってせんって、もうそのまま通したれみたいな感じで、スーッとこうね、全部こう通しちゃうような、ね、もうだから本当にね、だから、おそらくですけれども、何も、ろ過してないというか、いや逆に言うたら、空気、よう通っとったな、みたいな。そこにビニールがあって、みたいなね。わずかな隙間からこう、多分あれなんでしょうね。こう、ホコリとか、こう、スーってこう、なんとかこう、ちょっと通してください、ちょっと通してください、つってこう、ハウスダストとかがこう、吸い込まれて上から出ていくっていうね。ハウスダストがこう、横からわーって吸い込まれていって、上からピョーンって飛んでいく、この様をこう、想像した時にもう恐ろしいなと。もう、うちのダイキンの空気清浄機は、ただのハウスダストを、さらに上に舞い上げるための発射台になってたわけですよ。なんていうんですかね、要は4ヶ月、5ヶ月、その、期限になってた木でおったなと。ようこれで、あ、なんかすごい綺麗になってる気がするって思ってたなっていう、この、なんていうんですかね、その、まあ言ってしまえばそのプラシーボ効果っていうんですか、その、思い込みの力っていうのはすごいなと、思いましたね。まあ、4ヶ月か5ヶ月、その、全く機能しないフィルターの、をつけた空気清浄機でずっと稼働させてたっていう、話ですね。まあ、アホやなと思っていただきたいね。僕も思ってますけれども。まあ、そんな話。まあね、皆さんもね、いろいろ思い込みとかいろいろしてると思いますけれどもですね。そんな、シルバーウィークね。多分おそらくこの間やからも、そのシルバーウィーク入るちょっと前ぐらいですよ。気づいたのが。まあ、そんな、私でございます。ということで、始めていきましょう。関西やつ、新崎がお送りする関西系カミカミトークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーム。はい、というわけで改めましてどうも新崎でございますということで、新崎インストリーム第205回放送でございますけれども、そんなね、愚かな男新崎がお送りしております新崎インストリーム。まあでもね、思い込みっていうのはね、なんかこう まあ冒頭でも最初の方に言いましたけれども、力になることもとてもありますよね。まあ力になることもあればなんかこう、おかしい方向に行っちゃったりもするわけですよ。ね。まあ僕も最近こう思い込んだ、こととしては、映画をね、見に行ったんですよ。ガールズステップっていう映画を見に行きまして、まあ、これ、まあ、あんまりこう、何ですかね、メジャーな映画じゃないんでしょうね、多分っていうのは。僕は阪急西宮ガーデンズっていうところでね、まあ、東宝シネマね、見に行ったんですけれどもですね、1番から12番ぐらいまでスクリーンがあるんですよ。で、いつもはね、だいたいこう、有名なところ、有名どころとか見に行くとですね、まあその、7番スクリーンとか3番スクリーンとか、まあそういうなんかこう、でっかいところに案内されるんですけれども、ガールズステップっていうね、映画を見に行った時はですね、12番スクリーンっていう、スクリーンに案内されまして、で、そこ入ってみるとですね、こんな小さいスクリーンあったんやっていうね、もう隠し部屋感みたいなところをね、に案内されまして、そこでガールズステップやってたんですけれども、公開初日に、3回しかね、上映されないっていうね、大体もう名作、有名どころだったら6本とか、5本やりますけれども、ガールズステップ公開初日に3本っていうね、これでまあなんていうかその注目度の、低さが伺えるんですけれども、これを見に行ったんですよね。まあなんで見に行ったかというとですね、僕は小芝風花ちゃんという、女優さんがとても好きでして、まあ小芝風花ちゃんはまあ代表作としては魔女の宅急便の実写版の魔女の宅急便のまあ危機役ですよ、主役をやった、女優さんですけれどもですね。まあ、その小芝風花ちゃんという女優さんがとても好きで、まあ、なので、まあ、ガールズステップという映画、まあ、小芝風花ちゃん出ているので見に行ったわけなんですよ。だから別にとてもなんか、その他にその作品がこう好きでどうとかじゃなくて、ただただその小芝風花ちゃんが好きだって見たいっていうので、まあ、その、なんていうんですか、ミーハー心っていうんですか、ので、まあ、見に行ったわけですよ。で、まあ、実際ね、映画がどうだったかっていうのはね、まあ、単純に面白かった。前は青春群像劇というか、なんか俺最近そういうのばっか見てるなと思うんですけど、まあ、その前がももクロの、ももクロが主演やってるその、幕が上がるっていうね、映画を見に行って。まあ、それは高校演劇の、舞台のお話だったんですけれども、で、今回はそのガールズステップという映画が、その、ダンス、全然こう、踊りの踊れない女の子たちが、まあ、ひょんなことからダンスをやるようになって、そのダンスをやることによって、こう、絆が深まっていくような、まあ、それはまあ、ありきたりっちゃありきたりな話なんですけれども、まあ、そういう群像劇。で、なんていうんですかね、その、まあ、単純に、まあ、僕、まあ、なんかその、前もその幕が上がる、っていう映画を見たときに、まあ、このキンストでお話ししたんですけれども、この番組でね。まあ、なんていうんですかね、その、いい映画かどうかっていうのは、その心が動くかどうかという、感情がなんかこう、何か、こう、なんですかね、その映画に関することじゃなくて、自分の、例えば追体験的なことでもいいんですけど、なんかその、何かその感情が動くっていうのが、僕、いい作品に巡り合えた時の感じ方なんですよ。だからそのいい演技がどうとかじゃなくて、その作品のストーリーがどうとかじゃなくて、なんかその、ブワってこう感情が、その自分の中でこう燃え上がった時、燃え上がるようなことがあれば、あ、いい映画だなって思うんですよね。だからその、ももクロが主演の幕が上がる見た時も、とてもなんかこう、感情が動いたというか、何かやりたいなっていう気持ちになったりとかもしましたし、まあ今回のガールズステップに至っても、その、まあストーリーとかもあんまりもう、まあ、そんなにね、僕もあんまり喋るのが得意ではないですよ。その説明とかが。こんなラジオ DJ っていうね、番組やっててあれなんですけども。ただ、その、なんていうんですかね、僕自身も、その、もともと、そのバンドとかやってて、そのバンドとか、その音楽活動とかやってて、ステージに立つのにとても憧れて、ステージに、ね、立って、いろいろ、まあ今もやってますけれども、まあこういうね、番組をやるということもそうなんですけれども、何かこう人前で何かを披露したいっていうことを、まあやってるわけなんですけれども、その、なんか発端ってその最初の ポイントって何やったかなっていうか、その、とてもその、まあ、まず最初に立つ、ステージってあると思うんですよ。で、その最初に立ったステージの、その気持ちというかね、ステージに立った時の感想というか、がどうだったかっていうことをすごくこう思い出したというか、まあ、その、映画の中で、まあ、あんまりこうネタバレ、まあ、もしかしたら見に行きたいという方もいらっしゃるかもしれませんが、あんまりネタバレ言いませんけれども、まあ、実際その、まあ、ダンスを、ひょんなことから始めることになって、で、ダンスの発表会みたいなのがあるわけですよ。で、そのダンスの発表会で、まず踊るんですよね。で、その時も全然ボロボロで、全然踊れないっていう状況でめちゃくちゃ笑われたりするんですけど、途中から、ちょっとこう、観客がね、頑張れっていう、途中からなんかその、一生懸命踊っていることとか、一生懸命こう披露していることに対して、もう観客がちょっとこう、最初はこう、わ、ダッサーみたいな、なんかこう、ちょっとね、嘲笑気味というか、バカにしてる感じだったんですけども、途中からちょっと頑張れ頑張れっていう形になって、で、すごく応援し始めたと。で、その時に、その、最初はもう全然こう、乗り気でもなかったとか、緊張もしてたし、その、で、笑われてるし、もう早く終わりたいと思ってた彼女たちが、途中からこう、目の色がガッと変わって、踊ることが楽しいって思える、その気持ちで踊り始めるっていう、だからこの気持ちですよね。なんかこう、あ、なんか、ステージに立って、最初すごく緊張してるんだけれども、その歓声とか、その拍手とか受けた時に、あ、めっちゃなんかすごくこう、ゾクゾクってくるというか、気持ちいいなっていう感覚があって、それが多分めちゃくちゃこう、なんかその、非日常、その日常では絶対味わえない感覚で、それがめちゃくちゃ楽しかったというか、嬉しかったというか、気持ちよかったから、やろうって、思ったというか、多分それがね、きっかけだったんじゃないかなって僕自身もね、思うんですよ。なので、なんかそういう気持ちを、思い出させてくれた映画だなっていうので、まあ僕はとても良かったんですよね。ただ、その、なんていうんですかね、小芝風花ちゃんが、まあ僕言うたら好きですよ。その、ただ小芝風花ちゃんは結構清純派女優で売っていてですね。まあまあ、要は、まあグラビアの活動とかもそんなしてないわけですよ。水着になるとか、そういったところはもう全然してない。まあラブシーンとかもないわけです。キスシーンとかもないわけですよ。ただ、今回のそのガールズステップに至っては、まあちょっとね、ちょっと今までと比べたら、それは他のまあ女優さんに比べると全然こう、まあ可愛いもんなんですけれども、その、ちょっと他の人に比べると、まだまだまだ浅いけれども、今までの小芝風花ちゃんのキャリアからしたら、ちょっとね、踏み込んだ感じの、シーンがありまして、まあ、その時になんかこう、とてもね、心がざわつきましたね。やっぱりね、なんて言うんでしょうね、その、やっぱりね、これ言ったらね、すごくこう、ドン引きされると思うんですけれども、僕一回小芝風花ちゃんと、夢でね、キスしてるんですよね。もうほんまね、はい、もう、キスしましたよ。何が悪いねん。何が悪いねん。なんで逆ギゲしてんねん。いやいや、まあ、これね、リビングオンザトーキンという番組のトークライブでもお話したんですけれども、僕がその、まあ、これ夢の中の話ですから、小芝風花ちゃんのファンがいらっしゃっても全然こう怒らないでいただきたいんですよ。夢の中の話ですからね。ただ、まあまあ、夢の中で、キスしたのは間違いないんですよ。で、その、まあ夢の中で、まあその映画一緒に共演してですね、まあそこにキスシーンがあって、まあ映画の、まあまあまあまあいいじゃないですか、その映画のね、映画のワンシーンですから。ね。あくまでも映画のワンシーンです。まあ僕はそれで確かに勘違いをしちゃったけれども、まあ小芝風花ちゃん的には演技の一環としてやってるから別にいいじゃないですか。何の説得なんですか、これ。誰に対しての説得なんですか。じゃあもう、その、なんていうんですかね。 まあ、要は、まあ、そういう、まあ、思い込みですよ。結局は。だから、僕はそのキスシーンが夢の中であってから、すごく、こう、小芝風花ちゃんのことを、まあ、もともと好きだったんだけども、さらに、こう、気になっちゃったわけですよ。で、その、ね、まあ、言うたら僕の中ではもう、ちょっと、なんですかね、そういう大人というか、なんていうんですか、まあ、恋愛対象と言うんですか？そういうなんか、ちょっとね、まあそういう、まあそれは小芝風花ちゃんは全然そういう気持ちはなかったのは僕はもう重々知ってますよ、知ってますけれども、でもこちらとしてはまあ一回キスしてるし、みたいな、一回ちょっとまあなかなかこう濃厚なキスしてるし、みたいな、そういうとこで、まあちょっと気になって、で、そういう風花ちゃんが、要は、ねえ、なんかこう、別の男にみたいな、そういうところとか見ると、ちょっとなんかざわつくじゃないですか。ねえ。だから、まあちょっとそういう、なんかガールズステップという映画が、まあなんていうんですか、そのステージに立つ時の高揚感が、のことを思い出すな、みたいなことを、まあ感じながらも、ちょっとそういう、なんていうんですか、みたいな、もう、もう、その辺で行って、その辺で得て、みたいな、もう得て、みたいな、もう、そこは、それ以上あかんて、みたいな。もう、それ以上は、もうちょっと、もう、堪忍して、みたいな、そういう感じ。まあ、要はね、まあ、要は、まあ、ガールズステップという映画を見て、まあ、とても言え、まあ、面白かったんですけれども、まあ、ちょっと僕が、思い込み、要は映画、まあ、夢の中で、小芝風花ちゃんと、まあ、キスをしたがためにですね、ちょっとまあ、なんですかね、映画の中で、ちょっとしたこう、まあ、全然ですよ、全然なんですけど、ただなんていうんですかね、やっぱやっぱりこう自分の、例えば自分の彼女とかが、まあ女優さんとかでね、ちょっとキスシーンがあるの、次の撮影、キスシーンがあるのとか言われたら、ちょっと、本当にやんのかよ、みたいな。本当にやんのか、ちょっと、なんとか回避できねえのかよ、みたいな。みたいなね。まあそういうことは、まああるんじゃないかわかんないですけど、まあ仕事だからね。まあ僕もそれはなんかそこまで言える立場ではないと思うんですけど、ただまあ風花ちゃんもまあちょっと、そこまでやったらええけど、ちょっとそれ以上はちょっとまあ、まだもうちょっと早いんちゃうかな、みたいな。もうちょっとステップアップ必要なんちゃうかなみたいな。まだもうちょっと年齢的にも早いんちゃうかなみたいな。俺は思うけどなみたいな。どうかなみたいな。お前誰の、どこの立場やねんみたいなね。お前誰やねんみたいなね。いや、夢でキスをしたものです。小芝風花さんと、夢でキスをしたものです。まあ、そういう、まあ、結局何が言いたかったことと、言いたかったかっていうと、その思い込みって怖いなっていう話ですよ。まあ、そんなわけでございまして。あかん、もうちょっと喋りすぎた。あかんわ。ですね。まあ、これオープニングトーク、オープニングトークの中の、一つのセンテンスとしてですね、やるつもりがですね、完全にですね、本編にね、完全に乗っかってる感じというかね、もう完全に本編になってるっていう感じなんですけれども、ちょっとですね、お便りを、いただいておりますので、お便りをちょっと読みたいと思います。ということでございまして、ちょっとどこまで読めるかわかりませんけど、読める限り、まあ、できたら全部読みたいですけれども、ですね、今回結構お便りたくさんいただいておりました。ありがたいことにですね、まあ、ちょっと一つずつ読んでいきたいと思いますけれども、こちら、ハッシュタグ、新座金、ツイッターでいただきましたね、コメントです。今回の予想期間半端ないということでね、前回の、新座金俺らに立つ204回放送でございますけれどもですね、まあ、日刊俺らというところにですね、まあ、掲載させていただくことになって、まあ、ちょっとね、やっぱり、普段のね、このアイコン通りのね、もうこのアイコンなんかこう最近ですね、とにかく明るい安村さんっていうね、芸人さんいらっしゃいますけれども、その芸人さんとちょっと芸風似てんな、みたいな感じと思います。安心してください。履いてますよっていうね。安心してください。履いてますよっていうね。おそらくこのアイコン履いてないですけどね。まあ良ければ、まあ まあ、新崎インストリームのね、まあ、そのアイコンね。これ、ニコさんというイラストレーターの方が書いてくださったんですけれどもですね。まあ、非常に好評で、まあ、すごく人気を博してるんですけれどもですね。まあ、中の人、この今喋っている、パーソナリティ、新崎とはね、打って変わって、このアイコンはとても人気なんですけれどもですね。おそらくこのアイコンは入ってないんですけれども、まあ、それを置いといてですね、まあね、それはよそ行き感出るよ。ね。まあ、今回もそうですけども、今回もどうなんかわかりませんけれども、今回も何を喋ってるのかももはやもう最近ちょっとわからなくなってきましたけれどもですね。もうなんか、喋りすぎた。ね。喋りすぎた。今回のよそ行き感半端ないっていう、まあ、いうことなんですけれども。まあね、やっぱりね、まあ、これはこれ、まあ、一つ、いいんじゃないかなと。やっぱりね、いい加減ね、やっぱりこう、ね、裸ではね、裸では良くないんじゃないかなと思いまして、やっぱりこう、まあ、一つですね、まあ、きっかけとして、まあ、その、新しいところにですね、まあ、掲載させていただいて、まあ、新しい方に、のお耳に触れるということであって、まあ、その点はですね、非常に何かその新しく、まあ、気持ちが引き締まる思いで、まあ、今までやってきたことが、まあ、その、どうかっていうのはまた、まあ、ちょっと、あれなんですけれども、まあ、なんすかね、まあ、改めてちょっと頑張っていこうっていう気持ちになれたのは、まあ、単純にその、まあ、ポジティブな気持ちとしてですね、まあ、プラスなんじゃないかなと思いますのでですね、まあ、よそ行き感半端ないですけれどもですね、これからもですね、よそ行き感も出し続けて、結局お前のよそ行きは一体何なんだっていうぐらいまでね、いろんなよそ行きを出していけたらなと、思ってるんですけれどもですね、まあ、良ければ、まあ、よそ行き感が出てない放送はですね、過去回の方をね、聞いていただければいいんじゃないかなと思いますけれどもですね、もしね、この回からとか、その前の回から、お聞きいただいている方はですね、よければ過去回の方も、聞いてみてくださいということで、ありがとうございます。ちなみにですね、ツイッターで、コメントをお読みするときはですね、お名前とかは、省略してお読みさせていただきますということで、続きましてもこちらツイッターでいただきました。ライフライン、面白そうだなと思って昨日から遊んでます。二日目ですが、どうも僕、タイラーさんと相性良くないみたいで、君ってひどいんだね。冗談にしちゃきついよ。本気で言ってるんだとしたらかなりイカれてるよって怒られてますと。いただきました。ありがとうございます。これはですね、203回。シンダキンストリームの203回の方ですね。アプリ。ね、iPhone のアプリでもありますし、Android のアプリでもあるんですけども、ライフラインというアプリがありまして、まあ要は、そのテキスト、まあゲームブックみたいな感じの、まあ、イメージでやっていただければいいかなと思うんですけれども、まあ、その宇宙船が不時着して、どっかの謎の、よくわからない星に不時着した宇宙船から、まあ救難信号みたいなのが届きまして、で、まあそれを受け取った、我々、ね、私ですね、プレイヤーがですね、彼とやり取りをして、まあ、なんとか彼を、まあ、脱出するであったりとか、いい方向に導いてあげるとか、まあ、そういう、まあ、要は言葉の、まあ、要は、チャットで、まあ、まあ、宇宙飛行士のタイラーというね、宇宙飛行士がどっかに不時着してしまったと。で、それで、まあ、彼とチャットのやりとりで、彼の運命が決まっていくと、いうような、まあ、アプリなんですけれども。まあ、それをご紹介したところですね。まあ、早速、やっていただいた。これ有料なんですけども、買って、やっていただいたということで、まあ、二日目ですが、どうも僕、タイラーさんと相性良くないと。ただ二日目でね、君ってひどいんだね、冗談にしちゃきついよと、本気で言ってるんだとしたらかなりイカれてるよって怒られるって相当ですけどもね、二日目からすでに関係悪化するってだいぶね、だからこう、まあ、やってる側としてタイラーさんにとてもこう、イラッとして、その、タイラーさんへの対応がもうすごくきつく、当たりがきつくなっちゃったのか、タイラーさん的に、その、やっている、プレイヤー、その、どこかしらの急な信号を送ったけれども、あ、しまった、もうほんま偉いとこに送ってもだな、と、いうような、人に、タイラー的には思っちゃってるのか、まあ、多分おそらく相性良くないんでしょうね。二日目ぐらいでそうなってるっていうのは。まあ、要はこういうこともあるんですよ。結構タイラーさんとですね、まあ、やりとりをしていく中で、まあ、タイラーさんとちょっと馬が合わないような、こう、やりとりをしてしまうとですね、まあ、君ってひどいんだねとか、冗談にしちゃきついよとか、本気で言ってるんだとしたらかなりイカれてるよって言われるっていうね、まあ、怒られるっていう。 まあまあまあ。ねえ、相当ですけどね、宇宙飛行士で、遭難して、一人ぼっちで寂しいっていう、やっとこう、救難信号がつながって、やっとやりとりしてる中なのに、もう関わらず、本気で言ってるんだとしたら、かなりイカれてるよって言うってことは相当な憤りですけれどもですね。まあもしかするとですね、まあその憤りの力で、まあ彼は、まあ状況を打破していくのかもしれませんけれども、まあそんなね、ライフラインというアプリ、なかなか面白くて、僕も結構ね、いろ、まあ、あの後結構遊んで、まあいろんな、こう、シナリオというか、そのいろんな結末をですね、見てきたんですけれども、まあなかなかね、よくできたゲームだなと、やっぱり思いますよね。まあ、その、何ですかね、その自分が言った一言とか、自分が指示した一言で、やっぱりこう、過去の、何ですかね、その、行動というか、タイラーの運命が変わっ、あ、過去というか、未来のタイラーの運命が変わっていくと。あの、バタフライエフェクトというんですかね。まあ、そのタイムリープものとか SF ものでよくある、バタフライエフェクト、がね、あるんじゃないかなと。まあ、結構その、よく、ふんだんにあると。まあ、ちょっとしたことですよ、本当にね。たまたま見つけたネズミの餌を食べるか否か。っていうところでも全然変わってきますからね。まあ、そんな結構ね、なかなかね、何気ない一言がね、タイラーさんを傷つけたりとかね、タイラーさんを喜ばせたりとか、したりとか、まあ、それによってタイラーさんのご機嫌が変わって、タイラーさんの運命も変わると、いうような、まあ、なかなかちょっと面白いゲームですけれどもですね、まあ、遊んでいただいてるようで、まあね、よかったですね。面白いっしょ、面白いっしょっていうのもあれですけど。まあよかったらですね。まあライフラインというゲーム。まあ気になった方は遊んでみてはいかがかなと思っております。ということでコメントありがとうございます。続きましてですね、こちらはちょっと長文になるんですけれども、こちらはメールフォームでいただいております。こちらはラジオネーム、ウェンディー・フォーさん。いただきました。件名ありがとうございます。と。内容。新崎さん。お久しぶりです。ウェンディファイブと申します。まずは結婚とお子さんの誕生おめでとうございます。ありがとうございます。新崎インストリーム楽しく拝聴させていただいております。実は真夜中の画面ボーイの時に、よく聞かせていただいておりまして、真夜中の画面ボーイに関してはおそらく各回、数十回は聞いております。ということです。すごいっすね。僕過去に真夜中の画面ボーイという番組をですね、まあ、やってたんですけれども、2009年か2010年ぐらいですかね、やってたんですよ。各回数十回聞いてると、まあ、ヘビーリスナーですね。当時、ウェンディファイブというラジオネームで投稿させていただいたこともありました。これ覚えてますよ。で、画面ボーイが終了し、しばらく聞かなくなっていたのですが、最近ふとしたきっかけで、新崎インストリームの存在を思い出し、また聞くようになりました。何度聞いても飽きさせない関西人トークは健在でした。最高です。天野さんが登場する回も聞いたのですが、お二人の掛け合いもやはり一級品です。もう素晴らしいね。とてももう最高級のお褒め言葉ですけれどもですね。私的な話になるのですが、画面ボーイを聞いていた当時、2010年頃、僕は高校生でした。当時の僕といえば冴えない毎日を送り、やりたいことも好きなこともなく、うつうつとした日々を過ごし、将来に何の希望も持てずにいました。そんな時に画面ボーイとの出会いがあり、いい意味でおバカなトークに癒され、こういう楽しい大人もいるんだなと思えたことを今でも覚えています。画面ボーイがあったから目標が持てるようになったとか、そういったことはなかったのですが、かっこ笑いということでね。まあでも、まあ、つまらない生活を送る僕に寄り添ってくれる大切な存在だったように思います。あれから運よく大学にも入ることができ、留年、恋愛、サークルなどいろいろ経験しました。大学に入ってもうつうつとした日々は続いたのですが、小説との出会いや趣味も見つかり、なんとか生きてきました。今年無事に大学4回生になることができ、先月、就職先も決定しました。おめでとうございます。本当に嬉しいね。おめでたい、本当に。来年の4月からは社会人です。お二人と同じ身分になれるのがなんだか嬉しいです。ここまで支えていただき本当にありがとうございました。就職先は関西ですので、いつか新崎さんと天野さんと出会うことができたらと思っています。いつか新崎さんのライブにも行かせていただきます。長文失礼しました。ご家族を大切にしつつ、ご家族を大切にしつつ、配信を続けていただけたらと思います。 さて質問なのですが、私は大学生になり小説の面白さに気づき、よく読み自分で書いたりもしています。新崎さん、何かおすすめの本などありましたら教えていただけないでしょうか。人生に影響を与えた本、衝撃を受けた本、めちゃくちゃ笑える本など、ジャンル内容は問いませんので教えていただけると嬉しいです、ということで、いただきました。ウェンディ4さんからいただきました。ウェンディ5さん、改めウェンディ4さんですね、ありがとうございます。いやー、そう、なんかね、めちゃくちゃ嬉しいですよね、やっぱり。別にこんなこと言う必要はないかもしれないんですけれども、そのまあ単純にですね、その例えば芸能人とか芸人さんがやられてる番組とかラジオ番組とかで、まあこういうことをまあ言ってらっしゃる方もいらっしゃる、たくさんいらっしゃると思うんですよ。例えば僕がよく聞いてる伊集院さんの、番組であるとか、もうやっぱりそういうなんかその、なんですかね、ラジオにこう、とてもこう、傾倒してた時期があって、とてもめちゃくちゃこう、聞いていて、深夜ラジオでとても楽しませていただきましたみたいな感じのことはたくさんあると思うんですよ。ただ、まあ僕みたいなね、まあ言ってしまえばですよ、こういう一般の社会人がですね、やっている番組で、それでもやっぱりこういう風にね、聞いてくれて、まあなんていうかその、高校生の頃にね、聞いてくれていて、2010年頃に聞いてくれていて、それがこう、まあ一時期は聞かなくなったこともあったりもするけれども、やはりこう、またこうやって戻ってきてくれて、楽しかったっていう、楽しかった思い出があるっていう風に聞いてくれて、今も楽しんでますっていう風に、まあこうやってお便り送ってくれるっていうのはもうめちゃくちゃ嬉しいですね、本当に。もう本当になんですかね、やっぱりこう、やって、出てよかったなーっていう思える瞬間というか、まあ、何回かね、こういう風な、お便りをいただいたりも、もう、ありがたいことにあるんですけれども、やっぱりこう、やっててよかったなーって本当に思いますよね。まあ、本当にね、なんかその、まあ、単純にね、その、画面ボーイ、まあ、僕がやってた番組、画面ボーイがあってから目標が持てるとか、そういったことではない、まあ、それは全然もう、そういうことじゃなくていいと思うんですよ。僕、ラジオ番組とかって。まあ、そういうことになることもあるかもしれないけども。だって本当にすごくいいなと思ったのが、つまらない生活を送る僕に寄り添ってくれる大切な存在っていうのが、本当にね、こういう存在であるっていうのが本当に嬉しいですよね。なんかね、ちょっと感激しました、本当に。ラジオネーム見たときに、このウェンディ5さんってとても覚えていて、で、こう、ね、ウェンディ4っていうラジオネーム見たときに、とても、あ、なんか、あ、もしかしてっていうのがあって、で、内容を見たときに、とてもこう、なんかすごくこう、嬉しい気持ちになりました、本当に。まあなんかその、本当にね、やっぱ高校生の頃にうつうつとした日々送っている中で、僕がやっているその番組に出会って、で、まあ大学に入って、で、少しずつね、まあ小説とか趣味とか見つかって、まあ、その、大学4回生になって、就職先も決定したと。まあ、これ本当におめでとうございます。本当にね。素晴らしい。本当に。もう嬉しいです。本当に。なんかこう、我がことのように嬉しいのはありますよね。なんかもう、全然会ったこともないし、もう喋ったこともないけれども、なんかこう、なんか嬉しいなっていうふうに思いますね。まあ本当に関西、ということなんで、まあ、いつかね、天野くん、まあね、画面ボーイ天野くんという人と、まあ、一緒にやってましたけれども、まあ、今でも天野くん、この間、ついこの間、たこ焼きパーティーやったところですけどもね、まあ、相変わらずですよ、僕らはね、たこ焼きパーティー、4人でやるっていうのは、たこ焼きのね、たこ焼き粉をね、3袋買ってね、結局1袋余らすっていうね、そう、結局2袋でもね、何個、200個ぐらい作れるんですよ、あれ。アホですよ。食えるわけがないと。一人50個ぐらい食わなあかんのにね。まあ、そんなアホなことやってますよ。相変わらずそんなアホなことばっかやってる、僕らですけどもですね。まあまあ、ぜひともね、まあ、いつかお会いできたらなと。まあ、新崎さんのライブにも行かせていただきますということで。まあ、ちょっと僕のライブはね、年に1回しかないんですけれども、また行ければ。まあね、まあ、トークライブはね、頻繁にやってるんで、まあ、よければぜひともね、会いに来てもらえたら、いいんじゃないかなと。まあ、いつでもね、お待ちしてますんで、ぜひとも会いに来てください。ということで、 いや、本当に嬉しい。嬉しいし、まあ、お祝いのね、メッセージもいただきまして、結婚とお子さん誕生ということで、まあ、ありがとうございます。そして、まあ、ウェンディ・フォーさんもですね、まあ、就職決定して、社会人になって、本当におめでとうございます。本当にね。まあ、今後もね、社会人になっていろいろ大変なことあると思います。本当に仕事、は本当に学生とはまた違うね、ストレスであるとか、その厳しい部分であるとかあると思いますので、まあそういった、大変な、まあ辛い時に、まあちょっとまあ、相変わらずね、僕はバカバカしい話やってますんで、なんかね、小芝風花ちゃんとキス、夢でキスしたから、なんか映画で、映画で、ちょっとしたこう、ラブシーンっぽいところがあると、なんかもう堪忍してって思うみたいなことを言ってるような大人ですけれども、まあ、こんなこと言ってますんで、まあ、よければね、聞いて、ちょっとでもね、まあ、寄り添っていけるような、番組であればいいなと思います。ということで、まあ、よければ今後とも聞いてください。というわけで、まあ、質問がね、ありましたんで、最後に。まあ、ちょっとこれをお答えしたいなと思うんですけれども。まあ、大学生になり、小説の面白さに気づき、よく読み、自分で書いたりもしています。書いてるんですね。これがすごいなと思うよね。自分で書いてるっていうのはね。まあ、しなりさん、何かおすすめの本などありましたら教えていただけないでしょうかということで。まあ、人生に影響を与えた本、衝撃を受けた本、めちゃくちゃ笑える本など、ジャンル内容は問いませんので教えていただけると嬉しいですということなんですけれども、まあそうですね、まあ、衝撃を受けた本っていうところでいくと、まあ、なんすかね、なんか内容がどうとかっていうんじゃなくて、ただただこう衝撃、なんていうか、言葉の使い方であるとか、まあそういったところがすごく衝撃的だったのは、その村上龍さんの、小説がとてもこう衝撃的だったのは、もう今でもありますね。まあ家にたまたまあったのが、その兄貴が買っていて、まあ本棚にあって、ちょっと読んで衝撃を受けたのが、その、限りなく透明に近いブルーと、その海の向こうで戦争が始まるっていう、その、まあ、小説だったんですけれども、その後自分でそのコインロッカーベイビーズっていうその小説を買って、それが結構なんていうかね、なんかそのストーリーが面白いとか、ではないんですけど、もうとにかくその表現方法であるとか、その、なんかね、ちょっとぶっ飛んでるところがあって、すごくこう、影響を受けましたね。なんか影響というか衝撃を受けたというか、なんかすげえっていう。まあ、こういう感覚結構大事だと思うんですけど、なんかすげえって思えるっていうのは結構大事だと思うんですけど、本当に村上龍さんの小説は結構それがありましたね。で、あとは、大月健二さんですね。まあ、筋肉少女隊というバンドやってますけれども、大健さんの、まあ、エッセイをかなり結構読んでるんですけど、まあ、もともと結構僕エッセイが好きで、で、王健さんのそのエッセイをかなり読み漁ってるんですけど、まあ、その中で、小説もあって、まあ、一番おすすめなのは、その、グミチョコレートパインっていうので、まあ、これは結構ね、多分、ウェンディ・フォーさんのようなって言ったら失礼かもしれないけど、うつうつとした高校生活を送ったりとかしてきた、人にはとても響くと思います。もう読んでるかもしれないけど、これはね、僕だからもともとその、まあ、画面ボーイ一緒にやってた天野くんが、その、大月健二とても好きで、彼から教えてもらって、まあ、そのグミチョコレートパイン借りて読んだんですけど、もうすっげえ面白かったですね。やっぱその僕も正直その高校時代とか、うつうつとした、中で、やっぱりバンドをやったりとか、まあ、そういう、その生活でしたから、なんかほんまにそういう感じなんですよ。その、主人公もうつうつとした感じで、その、生活、過ごしている中で、こう、バンドをやってみようっていうところになったりとか、ね、まあそういううつうつとした中からなんとか抜け出そうっていう、もがいているような、小説で、まあ、これはとても、刺激的で面白かったなと。グミチョコレートパイン。まあ、グミチョコレートパインはグミ編とチョコ編とパイン編があるんですけれども、まあ、良ければこれぜひともね、読んでなければ読んでみてほしいなと思います。で、 まあ、あとは、まあ、単純に、まあ、その、エッセイ、まあ、とても面白いですし、まあ、なんですかね、まあ、小説、まあ、ちょっと自伝的小説みたいな感じで言うと、その、まあ、リンダリンダラバーソウルとか、で、小説、もうちょっと小説寄りなのが、ロッキンホースバレリーナっていうやつですかね。まあ、その辺も、まあ、結構面白かったですけれども、まあ、一番は、まあ、やっぱりグミチョコレートパインが、結構僕は、良かったなって思いますね。あとは、そうですね、なんだろうな、まあ、僕、単純に、漫画とかは、まあ、漫画も結構、まあ、これ小説って言ってるね。だからやめよう。笑い、まあ、小説、文章、テキストというもので行くと、そうですね、まあまあ、単純に好きなのは宮本武蔵とか、その、吉川英治さんの宮本武蔵、赤坂サカスみたいになってますけど、宮本武蔵、宮本武蔵とかは結構、まあ、面白かったですし、あと、まあそうですね、まあそう、まあ最近読んでよかったのは、その山里亮太さん、南海キャンディーズの山ちゃん、の、天才になりたいっていう小説はと、小説というかそのエッセイですね。これはもうとても、グッときて、面白かったです。なんかね、ちょっとコンプレックスを持ってる、その自分にとても響くなっていう、とこはありましたね。まあ、それぐらいですかね、結構、まあ、好きな、小説というか。あとはまあ、前にも言いましたけども、これちょっとね、大人向きじゃないんだけれども、その、星もぐら三時の伝説っていう、まあ、ちょっとこう子供向けの本なんですけど、これがめちゃくちゃ、まあ今でも俺結構大好きな本で。まあこれね、昔からこうずっと本をね、まあ、買ったりとかして、まあ捨てた、買っては捨てみたいな売りに売ったりとかあげたりとかしてたんですけど、この本だけは、もう小学生の頃からずっと持ってるっていう、星もぐら三時の伝説っていうね。これは結構面白いので、ちょっと、まあなんか子供向けでもない、結構大人も結構楽しめると思いますんで、まあぜひともこれちょっと読んでみてほしいなと思いますということで、まあそんなわけで、ウェンディ4さん、お便りありがとうございました。ほな、久しぶりにね、お便りもらって嬉しかったです。本当にね、就職先も決定して、ね、就職、まあ、これから、まあ、仕事、社会人、大変だと思いますけれども、頑張ってくださいということで、また良ければ、新崎ストリームのお便り送ってください。そして、まあ、楽しんで聞いていただければ幸いでございます。ということで、ありがとうございます。
新崎ストリーム、新崎ストリーム。
はい、そんなわけでございましてですね、ちょっとですね、他にもお便りたくさんいただいているんですけれども、ちょっと時間が、かなり、ま、ね、尺が、多分オープニングのあれのせいなんですけど、オープニングトークが長かったせいなんですけれども、申し訳ございません。他にもたくさんお便りいただいているんですけれども、ちょっと次回の方に持ち越しさせていただきたいなと思っておりますということで、まあ、今回は、お便り紹介はここまでにさせていただきたいと思います。この番組ではですね、皆様からのお便りを、募集しております。宛先はですね、メールアドレス。新崎@gmail.com、新崎@gmail.com、スペルは shinzakin@gmail.com でございます。そして、新崎ストリームのサイトの方にですね、行っていただいて、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただきますと、メールフォームが開きますので、そちらから送っていただいても OK でございます。あとですね、ツイッターで、シャープ新崎、ハッシュタグですね、シャープ新崎、シャープ shinzakin、シャープ shinzakin をつけて、ツイッターで投稿していただいても OK でございますので、皆様からのお便りどしどしお待ちしております。番組へのご意見ご感想でも OK ですし、お悩み相談でも OK でございますし、まあ、世間話でも何でも OK でございます。こんなことについて話してほしいとかね、まあ、トークテーマとかでも OK でございますので、どしどし送ってください。よろしくお願いいたします。というわけでございましてですね、 最後にですね、笹山の、ライブ情報、お伝えしたいなと思っております。次回は9月26日土曜日、神戸16ビットで開催されます笹山定期公演リビングオンザナイト057、リビングオンザナイト057でございます。こちらワンマンライブになっております。2時間ほど、ワンマンで、お届けする、定期公演となっております。最高のライブをお届けしますので、ぜひともお越しくださいませ。スタートは19時35分ですね。ぜひよろしくお願いいたします。そして、ですね、次が10月3日土曜日、こちらはですね、笹山と大石俊介によるツーマンイベント、素敵な歌会第15回となっております。こちらはスタートが、19時30分、場所は神戸16ビットでございますね。まあ、これはですね、まあ、笹山と大石俊介というミュージシャン二人がですね、歌とトークね、セッションとかしながらね、まあ、お届けする素敵な時間をお届けするという、イベントになっております。ぜひともお越しください。よろしくお願いします。で、まあ、これは僕の、お知らせでもあるんですけれどもですね、11月22日日曜日、こちらも神戸16ビットで、開催されます、リビングオンザトーキン、笹山さんと、僕が、やっているポッドキャスト番組、ウェブラジオ番組、リビングオンザトーキンのですね、トークライブがございます。詳細はですね、また近日発表いたしますけれども、だいたいお昼から夕方頃の開催となっておりますので、よければ、スケジュールの方を開けて、いただければなと思っております。まあね、新崎ストリームの方にご連絡いただいてもですね、ご予約は、今でも受けたまわっておりますので、ぜひとも、ご予約いただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。ということでございまして、新崎ストリーム、今回の放送はここまででございます。ここまでお聞きくださいました。皆様どうもありがとうございました。ですね、ですね、まあ、前回からですね、ウェブマガジンといいますか、極上の、暇つぶしてるマガジン、日刊オレラの方でですね、掲載が、していただいてるんですけれども、新崎ストリームの方ですね。で、まあ、配信自体は、ちょっとですね、日刊オレラの方もですね、いろんな、作家さんが、執筆されてて、投稿されておりますんで、まあ、ちょっとタイムラグがあって、まあ、日刊オレラの方、まあ、この配信聞いてくれてる方で、まあ、日刊オレラまだ、記事上がってない時もあるんですけれども、今後多分そういうラグは出てくると思うんですけれども、まあ、日刊オレラの方はね、やっぱりこう、ウェブマガジンということなんで、やっぱりこう、サイトの、自分の新崎ストリームのサイトの方ではですね、主にこう、もう、最低限の情報というか、テキストというか書いてないんですけれども、まあ、日刊オレラの方ではちょっとね、やっぱりこう、ウェブマガジンということで、ちょっとテキストを書こうと思ってます。頑張ってね。ブログとかも昔やってたことあるんですけれども、ミュージシャン時代に結構痛いブログ書いてた。痛いブログってもう自分で言うあたりちょっともう悲しいですけれども、まあ、そういう僕がですね、痛いブログを書いてたあたりはもう相当文才がないことはもうさせていただきたいんですけれども、それでも一生懸命ですね、ちょっと文章を書こうかなと。言うても、ね、期待しないでほしいですけども、そんな、長い文章じゃないですよ。ただ、まあ、ちょっとね、日刊オレラはオレラで、また、ちょっと、見え方が違う形で、やろうかなと思ってますので、まあ、受ければですね、キンスト、新崎キンストにも聞いてくれてる皆様、ね、まあ、オレラの方も配信されたらですね、オレラの方でも掲載されたら、受ければ一度見ていただいて、で、まあなんか下にね、いいねとか、つけるボタンあるので、まあよければそこでね、つぶやいていただいたら、ありがたいかなと思っておりますということで、まあよければそんな形でね、ちょっと、楽しんでいただければなと思っておりますということで、まあちょっとサイト、まあその新崎ストリームのシーサーブログのサイトとはまた違う形で、まあ放送内容一緒なんですけど、まあちょっとこう、まあちょっと楽しんでいただけるものをちょっと盛り込もうかなと。思ってますということで。まあ、そんなわけで、まあ、日刊オレラの方も良ければ、よろしくお願いします。まあ、他にも楽しい記事がいっぱい載ってますので、そんなところも、そこも楽しんでいただければなと思っておりますということでございまして、そんなわけで、ちょっとま、今回も、たくさん、喋りまして、非常に、疲れました。疲れましたということで、まあ、今後とも、まあ、 聞いていただければ、幸いでございます。ということで、それではまた、206回放送にお会いいたしましょう。お相手は新崎でございました。それでは皆様、さよなら。にしし
死ぬまで暇つぶしテントの中がまた愛しいかい操り人形なんかじゃないと言い切れないけど歯車じゃないわ抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと早い人形引き裂くよりも貫くように何もいらないことをしたその日に止まる人間らしさを忘れた人人になりたい人形あなたを笑わせてみたい